なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
3月に入りました。
はい、3月です ね、
ね。3月、今日は6日でございます。
はい、早いもので。
早いもので。
もう。
まあ、寒い日ということで。
あ、36ですか。
すいません。
言い訳
ってことないんですけど。まあ、3月に入りましたので、ね。
はい。
まあ、なんか別れだの、出会いだの。
はい。
そして、まあ、あと5日ほどで。
はい。
去年の震災、
はい、
一周期といいますか、
そうですね。ね、1年目ということで。もう1年ですね。
本当にね、いろんな思いがある3月でございますけれども、はい、ね、今月も頑張ってまいりたいと思います。京都三条ボンズカフェ、杉岡です。
シフォンです。
松尾賀翔
です
。あ、解明ですか。
松尾賀翔、喜びますよ。それブルースに騙された男ですからね。誰ですか。
新生賀翔。
あ、なるほどなるほど。私ね、何でしょうかね。
はい、
3月に入りまして、
はい、
なんかいよいよ、まあ、世で言う花粉の季節という。
あ、そうですね、ちょっと今日暖かかったんで、ね、
今日17度ほどありましたよ。
ですよね、すごいポカポカでした。
暖かかったですね、はい、なんかもう春はいいですね。海斗さん、何気に
春です。
春ですね、
花粉症ですね。
花粉症、私まあ、バイト知ってますけど、ヨーグルト対策で今年も頑張ろう。
ヨーグルトで大丈夫なんですか。
私ヨーグルトがハマっているんです。
え、ヨーグルトを毎日食べるんですか。
そうですね、
毎年言う
と毎年言ってます。
あ、ほんまですか。それでも乗り切れてます。
まあ私は効果てきめんな方で。
どれぐらい食べたいんですか。私もちょっと
500パック売ってるじゃないですか。
はい、
あれを、まあ、まあまあ2日で1パック食べる勢いで。
お、
でも僕は1日で1パック食べてる。
主食じゃないですか。
いつも口の周り白になってる。どうもいうことですね、
はい、でもちょっとお通じも良くなりそうで。
あ、そうそう、お腹にもいいし ね、 いいね、はい、ヨーグルト、
はい、
私も花粉歴長いんですよ。
あ、そうですか。
え、数えること、はい、そうですね、今からもう20年近くというか。お、
結構じゃあもう筋金入りの。
もう筋金入りで、はい、もう早いうちからもう春になると、はい、その頃は花粉症という言葉がない頃から、クシュンクシュン春になって、
はい、
やってたわけです、はい、というのは私 外回りが多いから。営業か。
まあまあお仕事がそうですよね。
ボンサーの外回りで、スクーターだの、はい、まあ、車だの、はい、乗るじゃないですか、
はい、
そうすると風だとずっと思ってたんですよ。
あ、
でも風なのに、
はい、
味が分かるわけですよ、食べ物の。
ほうほうほう
ほう。は花粉症とこの風のちょっと違い この、ね、
あ、なるほど、
見極めというか、
はい、
だって風邪ひくと味が分かんなくなります
よね。そうですね、
熱もつ
し、ぼやっとし
ね、鼻も詰まってる、
はい、
だから鼻詰まってるのに、鼻ずるずるやのに、
はい、
味おいしいと、
はい、
どういうことやねんと思ってたわけですよ、その当時は、はい、で花粉という言葉がなかったので、
はい、
どういうことかなと思っていて、だんだんとなんか花粉アレルギー、花粉症という言葉が
出てきましたね。
あ、これかということ で某先輩に、
はい、
某先輩ぐらいですか、坊さんですけどね。なことはどうでも、ね、その先輩に、
はい、
それを花粉症っていうじゃないですか、杉岡君って教えてもらって、
はい、
その先輩が、まあ、松原堀川あたりのお寺さんですけど、はい、そんな細かいこと
細かいこと
尊敬してる先輩が、
はい、
天秤駅というね、会長さん、天秤駅プシュプシュってやる、
ありますね、
これがええねんって教えてもらって、最初はずっとその天秤駅でプシュプシュってやってるわけ、
はい、
やったんです。最近 CM でももうやってます
よ。やってます、やってます。
当時はその天秤駅なんちゃうもんは聞いたことない、うん、天秤駅という響きが耳新しい。
そうですね、
でしょ、天秤駅ってどんなもんやと。天秤駅やで。
まあそれだけ聞くと、
そう、今聞くともね、
まあ、イメージが分かんないですよね。
その天秤駅という漢字も思いつかへんわけですよ。何べんも聞き直しましたもん、先
輩。天みたいな、
何ですって。天秤焼き、天秤焼きって。
でもそんな感じになりますよね。
そうそう、まあええから、もうとにかく病院行って、病院じゃ薬局でもいいから、天秤駅くださいで、ひらがなでもいいから持って行ったらええから、はいはいはい、そうですかって出てきますって、落語のくだりやないですけど、そんなこと言っとったけどな、先輩なんかこう歩きながら、
落語長なんて来ましたけど、
ごめんよ、ごめん、あ、どないされましたなんつってね、天秤駅欲しいねんけど、みたいな、おー、天秤駅かな、ちょっとマシな針言われて、メーカーは言われて、天秤駅、まあ、どこがメーカー言われても、
分かんない
ろいろございますけど、なんつって言われてですね、はい、でまあ、なんかパブロンもございますだって。パブロンですか、だからそれください、どう、もう天秤駅使い方わからへんから、
はい、
なのなんかちょっとなんか買ってから袋破って、はい、
シュッシュッと出したんです、
やってでまずそのピュッと2回ほどやってくださいね、はい、ピュッと出ますから、
はい、
ウール噴水みたいにふわーって出ようやったわけですよ、
出ますね、
それその鼻に突っ込むんですよって、そんなピュッと出すの鼻に突っ込んでってピュッて言ったらブワーって言ったんですよ、はい、当時の天秤は今のはようできてますよ、ちょうどいいぐらいでよ、
シュッて出ますよね、
その時はもうブワーって出るからまた鼻がダーって鼻水がダーみたいな、どうでもいい話ですけど、
そうですね、
まあ、どうでもいいたわいの話をする番組
ヨーグルト
ヨーグルトでということで、
そうそうそう、
ヨーグルトは決めてるんですか、そう銘柄は、
あ決めてます、何ですか、ブルガリアヨーグルトという、
それが合ってるんですね、
あの無糖なので、うん、はい、私は
合わなかったら変えた方がいいみたいな、
ね、そうでしょうね、
ヨーグルト自体、ね、
自体をメーカーをいろいろ冒険して、
ね、はいはい、菌がいろいろ違いますからね、
そうなんですね、です
だからヨーグルト布教をしてるんですけど
今日ヨーグルト談義ですか
で、あのお塩ヨーグルト食べたけど効きませんよなんていう人が たまにいるわけですよ、あ、
はいはいはい、
それでちょっと量が少ないんです、
あ、なるほど、
やっぱ僕が知ってる情報では、
まあ、1日250は食べないと、
250は食べていただきたいと思うんです、
わかりました、ちょっと私も挑戦したいと思います、
はい、はい、そういうことで
今年は、はい、
なわけで3月に入りましたので、はい、今月のテーマ、
今月のテーマ、
はい、
今一番心配なこと、
ね、あ、一番心配なこと、
はい、
陽気あるなまあまあ今日はね、梶田さん3月いろいろ皆さん出会いと別れの月ですから、
そうです
ね、
はい、
はい、いいこともございますし、
はい、
皆さんのお便りをお待ちしております、宛先を、
はい、宛先は、京都三条ボンズカフェ、ファックス 075-253-6901 075-253-6901、 メールアドレスボンズアットマークラジオカフェ .jp bonze@radiocafe.jp までたくさんのお便りお待ちしております、ユーストリームも生配信しておりますので、
そうなんでございます、
はい、梶田和尚や杉和和尚の顔見たい、はい、見たいっていう方はぜひチェックしていただきたいと思います、
私の顔はもういらないと思いますけど、梶田和尚のお顔を拝する、
拝すること、拝すること、はい、
もう花粉も治るという、
そうですね、はい、はい、あと、あ、今日、本日のラインナップを、
お、そうですね、はい、あ、そうですね、
まず今月のボンイチをお送りしました後に、はい、本日は杉谷川さんのまだまだ死ねませんコーナーですね、
あ、まだまだ死ねません、なかなか、
はい、頼みしみですね、
お願いします、
はい、そして25分頃よりそれぞれの人生に学びあり、
はい、
本日はゲストに NPO ケアアフェクション代表、日本グリーフケア協会認定グリーフケアアドバイザーの市木和則さんをお迎えいたします、
内気な市木というね、
そうなんですか、
全然内気じゃないいや、わかりますいや、そんなこと言った
んです、ちょっと笑いが起こってましたけど、
もう
いや
、素晴らしい、
まあ、審議のほどは
お話を聞きたいと思います、
はい、
はい、
あ、先週サッチンさんから
お
便りをですね、
ありがとうございます、
はい、ちょっといただいておりまして、
はい、
はい、
ありがとうございます、サッチンさん、
ご紹介いたします、ボンズカフェ様、2月上旬より体調を崩し、今年の悲願ウォーキングを休止、腰痛のため10分も歩くと悲鳴の日々、
あらららら、
大丈夫でしょうか、今週の今日の椿も桜も会いに行けそうもない、今夜の生ライブ、先週ライブ
だったので、あ、そうでしたね、はい、ありがとうございました、
音声なしで見つめていますと、はい、
あ、すみません、
はい、で今月のテーマ、隣のトトロ、はい、雑木林でトトロならぬタヌキの住む雑木林にしています、
お、
先日は痩せ細ったタヌキに出会いました、
お、
ハクビシンという人もいましたが、
ハクビシンとタヌキを見極めなければ、
はい、
明らかに違います、
暗闇だったかもしれない、緑
ちょ、イタチと間違うの、間違いかねないかもしれない、またどうですかね、まあ、はいはい、
で緑を作っておきたいなと、うんうん、あと何年続けられるかなということで、
あ、つまりタヌキが痩せすぎてて、はい、ということですかね、
そうですね、
かなり痩せてますね、そんなことは、まあ、はい、そして、
はい、余談ですが、シネマというより時代劇の新選組が青春時代でしたと、
あ、
先日大好きな、うん、左右田一平さんが
81
歳で、
はい、ね、はい、
他界されましたと、素敵な役者さんがテレビ画面に現れ見入ってるけど、あの方もこの方も、
うん、
もう他界されて何年だねなんてつぶやいてますと、
そうだそうだ、
はい、うん、柴又の寅さんのおばちゃんも先日ということで、まあね、はい、
まあ、左右田と書いて相田さん
という、あ、相田さんという
、相田一平さんなんですけどね、
はい、
いや、まあまあ皆さんね、まあ名優と言われる方、脇役と言われる方々がね、
はい、
やっぱりあのいろんなドラマ映画、はい、舞台を支えてられますから、
そうですね、
そういう方もまあ亡くなっていかない、まあ、もう本当に高齢になって、あの人どないしてはるかなっていう脇役の方がね、
はい、
私らもうあのテレビ世代ですから、この頃ほら あのシホンもテレビ見ない人でしょ。
そうですね、見なくなりましたね。
みんなもうあのインターネットとかで、そうですね、テレビのない若者が多くなりましたけど、
はい、
僕たちはもうテレビ大好きおじさん、もうテレビ世代だから。
テレビ昔の方が面白かったですよね。
いや今も面白いよ。
面白いですか。
くだらんけどね。そんなんやったらやるけど。あのもうテレビ世代ですからね、正直。はい、あのテレビ楽しかったっていう、まあ、今日ちょっとシネマ線コーナーにも引っかかってくるんで、この辺に押さえておきますけど。
そうですね、そちらで。
たっぷり。
たっぷりと。
もう10分経っちゃった、これ。ということで、本日のボイン、はい、本日というか今月のボインチですね。
ボインチ、はい。はい、鈴江咲子さんで、土への祈り。
京都三条本塚。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本殿と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしておりますなわけですね。
はい、
私もね、あのあれですよ、あのもうちょっと落ち着きのあるね、
はい、
大人になりたいと。
今頃ですか。あれあれ、
ぼちぼちちょっと思うわけです。なんでかと。いや私ね、
はい、
自分があとまあもう次は60になるじゃないですか。
60代に、
はい、今50代ですからね、
はい、
想像がつかないわけですよ。50代ぐらいまではね、はい、そう自分が変わらないだろうと思ってたので、
はい、
まあ、案の定変わってませんでした。いまだに26歳と同じものを欲しいし、
はい、
26歳で欲しいと思ってたものを、
はい、
もうはっきりしてるんです。26歳の時に欲しいと思ってたものをいつか買うぞってまだ変えてませんけど。
それでも夢があっていいじゃないですか。
そうなんです、はい、だから僕夢は叶わなくてもいいと思ってる人なので、
はい、
目標を達成してきた人なんですよ。
ほうほうほうほう、
わかりますか、
はい、
なのでいまだに幼稚な、まあ、そんな夢を抱いてるわけですよね、はい、26歳もだからまあ60ぐらいになってまだ言ってたらあかんやろと思ってるわけですよ。
あ、そうですか。
多分言ってると思います。
そうですよね。
そうですよねって。こら、そんなわけで まだまだ知れません。
はい、知れません、行きましょうか。
どんな引き付け方やね。参ります。
はい、
エリオーションの
もっと見たいから、
まだまだ
知れません。もうね、
はい、
梶田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
だって本当にもう梶田さん、まあ、ベラクロスね、
ベラクロス
もうよろしいけど、先月のテーマで、はい、一番心に残ってる映画、
は
い、とおっしゃってて、
はい、
で私のとこの某ホリキタンという、
はい、
ボンズクラブハウスにですね、はい、映画あの DVD ライブラリーがあるんですけど、はい、まだ入手してませんでしたので、ちょっとこれは梶田さんのために入手しなければと。一応ね、そういう名作は
ポップ貼りましょうよ。梶田和尚一番
のおすすめ、そう、一押しっていう、
一押しっていうポップ貼って、
付箋貼って、
そうです、そう
です。それはもうみんな見ていただきた
いですけど、ね、そう
ですよね、はい、私も一押しはたくさんあるんですけれども、
はい、本日は
ね、はい、この間アカデミー賞がございました。
そうですね、2月の末にありました。
であのなんかドキュメンタリーのね、
はい、
まあ、新鮮のも賞を取ったりしてたんですけれども、はい、アーティストというフランス映画、
はい、
あのモノクロで、
はい、
そして、まあ、サイレントという、
はい、
これがすごくあの作曲賞も取りの、作品賞も取り、
取りますよね、
衣装デザイン賞も取りのという、
あ、
まあ、懐かしい1900、まあ、初頭の頃のですね、
はい、
映画俳優のお話というようなことなんでございますけども、
1900年、
はい、1920、まあ、10年、はい、20年前後ぐらいの
フランスの映画です、
舞台というか、まあ、あのアメリカの映画制作の話みたいな、はい、女優さんのね、まあ、まあそういう話まだ封切りになってないと思うんですけども、
日本ではまだだと思います。はい、
あの面白さの映画がこの春休みいろいろ公開されます、
はい、
まあ、ドラえもんも含め、
ドラえもんも含め、
いろいろねアニメというのも人気でございますけれども、
はい、
今日はねそのモノクロ、それからサイレント、
はい、
という映画の面白さといいますかね、
はい、
僕もまあ、大体ちょっと歪んだ映画ファンなので、
はい、
自分の好みでしか言いませんけど、
はい、
やはりモノクロの凄さっていうのをやっぱ語りたい人なんですよね。
モノクロの凄さ、
ね、まあ、カラーの、そしても 3D なんて最近は、は
い、そうですね、もうほとんど
なんかスターウォーズも 3D の、
そうですね、
どこまで行くかスターウォーズっていう感じですけどね。
スターウォーズはちょっと見たいですよね。
見たいね。
あの 3D は見たいですよね。
どんな風に飛び出していくのかなみたいな、
めっちゃこういう宇宙船とか来そうですよね。そうそうそう、
私は中学の時に初めてスターウォーズが不義になりましたから。
ああ、じゃあいいじゃないですか、
ね、友達と言いましたよ、思い出しってましたけどね。
もう帰り道みんなこうビームサーバー
で、ね、そうそうそう、なんか
戦って
みたいな
戦ってますよね。
まあ、そうそういろいろやったもんでございますけど、はい、まあその昔の例えば映画の、はい、まあまあ60年代とか、
はい、
日本映画にしてもポスターなんかには、はい、あの天然色で書いてましてね、
あ
カラー映画出だしたりなんかした時は、
はい、
あのカラー天然色とかなんかそういう書き方をしてました、
はい、
わざわざ断らなければならないって、でカラー映像が、まあ、出だした時に、あの例えば日本でプロレス中継っていうのがありまして、
はい、
それまではずっとモノクロで、
はい、
ジャイアント馬場力道山、
はい、
そして吉村道明、沖金太郎、ね、豊昇、三田杉山、誰やねんそれ
三田杉山いたのかな、
ライデンドロップなんてね、こう知ってる人が見たら今笑っていただきますからそういうのがあったわけですよ、
はい、
ねえ、ね、グレート東郷、グレート草津ね、言いました ね、 ね、そういう、で、あのブラッシーというね、
ブラッシー
これが吸血鬼と言われまして、
はい、
歯を研いどるわけですよ、
外人ですか、
外人プロレスラーで、
はいはいはい、
しかもそのもう金髪で、
はい、
金髪だろうと白黒なので、でさ、もういつもねそのリングアナウンスの時に、
はい、
歯磨いてますね、磨
いて、それでブラッシーなんですか、
あのうまいねうまいねじゃない、そうじゃないの
そう
じゃない、あのこうどういうのか、ヤスリで歯を削ってるわけですよ、削るっていうか、研いでるわけ、
はい、
それがこう噛みつきがもう専門なんですよ、
うわ怖い、
でもジャイアントババアも、
はい、
もうババアさんもフォーフォーってチョップをしても、
はい、
もうガーッと噛みつかれる、
うお
だから離れないわけです、
はい、
で大概もう血が出るまで噛むという、でグレート東郷対ブラッシー戦で、
はい、
初めてそのカラー映像が流れて、その血が流れるシーンを見て失神して亡くなったおばあさんがおられるぐらい、それぐらいまあカラーという影響力といいますかね、
あまあそうですよね、
なんですそれまで白黒ですから、まあなんかね、
見れてたものが、
まあ、それまでにデストロイヤーもルーテーズも血流してますよ、はい、ルーテーズなんてねもうそんな、そういう白黒の映像っていうところにこういろいろ夢が広がるというのをうまく利用する、
はい、
カラー作れるにもかかわらずあえてモノクロという映画、
はい、
このアーティストもそうなんでございますね、日本では麻雀放浪記って言って、まあ、はい、和田誠監督、私の大好きなイラストレーターが監督された、まああの映画もございますけども、
はい、
まあ、あえてカラーで作れる時代に白物黒を作ったという、
そうですよね、
まあ、あのシンドラーのリストもそうでしたし、
そうですよね、
で、あの、まあ、あんまり有名じゃないんですけど、まあ、好きな人は好きなんですけど、コッポラのフランス・コッポラ の、
はい、
あのランブルフィッシュっていう映画も、
はい、
まあ、モノクロ、全編モノクロなんですけど、ワンポイントカラーが入るというね、
ほうほうほうほう、
でアーティストもそれ見に行かないとどっかにワンポイントが入ってるかっていうのはわからないので、そうですね、アーティストもワンポイント入ってるかどうか
見に行きたいな、
見に行きたいなと思ってますけども、はい、そのランブルフィッシュという映画は、
はい、
そのランブルフィッシュのまあ一応こうファイティングフィッシュという、まあ、いわゆる戦う魚、闘魚という、
はい、
そういう魚ですね、
はい、
でまあ一応こう、まあ、鑑賞用にもあるんですけども、そのランブルフィッシュだけが色がついてるんですよ、映画の中で。
あ、その主役みたいな、
主役っていうかね、主役がいつも それで癒されてるっていうか、なんか、まあ、まあ重要な位置を占めてる、はい、そのなんですね、
はいはいはい、
でまあ熱帯魚でそれを鑑賞しているというのがそのなんか癒しになってるみたいなシーンが何度か出てくるんですけど、その度に魚だけが色ついてるという、でシンドラのリストも、まあ、あの少女の赤い服だけがね、
はい、
あの血が流れるシーンとかいっぱいあるんですけど、あの女の子だけが赤い服を着てるシーンがあったりとか、
そうです、私は今思い出したんですけど、オズの魔法使いの実写版も、
はい、
あのオズの国に行ったらカラーになるんですよ、 あれがすごい衝撃的で、
なるほど、
最初白黒やったのに、
なるほどなるほど、
あカラーだと思って、
カラーの凄さに、ね、慣れてるから、モノクロからカラーに変わった瞬間感動するでしょ、
感動しました ね、
ね、
でなんか一気にその、うん、でまた戻ったら白黒に戻るんですけど、はいはい、なんかその使い分けもすごいなと思って、ね、
だからそのモノクロで見てる時のこの想像のこうイマジネーションの広がり方っていうか、
はい、
それと同時にまあなんかそのちょっとそういうことでノスタルジックな雰囲気も出せるというね、
うん、そうです ね、
ね、
うん、
だから、そういうなんかこうもともとモノクロしか作れない時代も、
はい、
例えば僕の大好きな例えば黒沢作品なんかはほとんどモノクロなわけですよ ね、
はい、
でも仮に七人の侍という名作を、
はい、
カラーで作ったら面白いかどうかっていうと、僕はもうあれはモノクロでいいっていうね、
あ
モノクロだからこそその凄さが余計に伝わってくるという、
はいはいはいはい、
この思いがございますね、はい、カラーがダメと言ったわけじゃないですよ、
はい、
でもう一つはそのトーキーとサイレントというね、
はい、
トーキーというのは、まあ、もちろん今のトーキー映画というのはもう 改めて言わなくてもセリフがちゃんと聞こえてくる、はい、サイレントというのは昔は、まあ、日本では無声映画とか物品師がおられて、
はい、
まあ、もうサイレント映画ではもう有名なチャーリー・チャップリンの映画なんかはもう弁士の腕一つで、はい、もう もっと日本では坂東妻三郎さんって知ってますか？
知らない。
通称坂妻って言うんですけど。
聞いたことがあります。
聞いたことあるでしょ。坂妻、はい、の息子さんが今もう現役でやってあります。これは田村正和さん、
あ、はいはいはいはい、
まあ、長男は高村隆弘さんっていう、はいはいはいはい、このお父さんは坂東妻三郎、
はいはいはい、
坂東妻三郎さんがもう元気でやったところは無法松の一生はセリフがちゃんと声で発声してましたけど、
はい、
それまではもうサイレント映画で、
サイレント映画ってあの映像の後にあの、
まあ、あの
セリフっていうか
映像の後というか映像中に、まあ、スーパーで出るあのサイレントもあるんですけど、
はい、
出ずに弁士がそこで高田のままに走るまでだったみたいな。
弁士ってどこにいるんですか？横に映画館にいるんですか？って
言い張るんです。
へえ。
ね、海田さん、
はい、
はい、
ありがとうございます。
綺麗な返事。
あ、そうですか。
で、で、まあ、で僕チャーリー・チャップリンも大好きで、まあ、海田さんも街の、ね、日とか、
はい、
モダンタイムスとか、まあ、ご存知だと思いますけど、その中で、まあ、独裁者という映画があるんですよ、
はい、
これ
は
なんとあのヒトラーをナチスドイツを前言ったらこう風刺的に描いてる、はい、チャーリー・チャップリンがもう全くその独裁者になるという、
はい、
タイトルも独裁者という、うん、これで初めてチャップリンはあの陶器映画にチャレンジするんです。
あ、そうなんですか、
はい、自ら声をセリフを発してですね、はい、何のためかというと最後のラストシーンでその独裁者であるところのヒンケルって前ヒットラーのことなんですけど、
はい、
ヒンケル扮するあチャップリンを扮するヒンケルが最後の演説独裁の演説で本当の世界平和を訴えるシーンがあるんですよ。
はいはいはいはい。
これは、
あ、なるほど。
これなんと1940年ですよ、作ったのは。1939年にそれこそあのナチスドイツが、
はい、
もうどんどん侵略侵攻してい、はい、った頃に作ってヒットラーを見たらしいんですけどね。
へえ、そうなんですか。
ただ日本ではその頃はあの日独伊三国同盟とかいろいろ結んでましたので、
はい、
日本では公開がなんと1960年でした。
うーん、そんなに後に。
はい、私も中学の時にも見に行きましたけどね、
はい、映画館で
映画館に見に行きました、はい、でもなんと、まあ、チャップリンのその独裁のシーンで私中学生ながら泣いてしまったという。
へ
ー、素晴らしい映画なんでございます。
素晴らしいですね。
まあ、このようにモノクリのアーティスト映画をきっかけにですね、
はい、
まあ、なんか、今一度もういい時代ですよ。 DVD いっぱい出てますから。
そうですね、
レンタルの DVD でもいいですから、もう一度そのモノクロの素晴らしい作品、まあ、黒沢作品もそうですし、
そうですね、
またあのちょっと見ていただくと楽しいかなと、はい、思うわけなんで
ござい
ます、はい、
ありがとうございます。
買ってきままだ死ねませんから、
ね、ありがとうございます。
というわけで、
はい、
本日2曲目いきます。2曲目、
はい、あやかで始まりの時。
それぞれの人生に学びやーれ
ー、学びまーす、
学びまーす。というわけで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介いたします。
はい、本日のゲストは、
はい、
NPO K アフェクション代表、日本グリーフケア協会認定グリーフケアアドバイザーの市木和則さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
こんにちは、
内気な市木さんお越しいただきました
、はい、
無口なんですよ。
そ、あ、はい、そうですか、はい、無口の6つ口があるということですか。
そちらの方ですか。
ただいま紹介させていただきましたけど、
はい、
まずグリーフケアアドバイザーということで、ちょっとご存じない方もらえる、
ね、そうですね。
ちょっとあの市木さんの方から、
はい、
サクッと
サクッとですね、
はい
はい、
どういったものでございますか。
はい、グリーフっていうのはですね、はい、まあ、あの悲嘆って言って悲しみ嘆くって書くんですけども、うん、あのまあ、身近なあの大切な方を亡くされたら、
はい、
あの皆さんに起こる症状なんですけども、
はい、
すごく本当悲しみとか、
なるほど、
その辛さとか、
はい、
あの苦しみであったりとか、まあ、人だけではなくて最近はペットを亡くされたり
とか、ペットレスとかいますね、はい、
ペットレスとかも
分かるわ。それペットレス僕もちょっと経験あります。それは
ありますか。はい、
ちょっとショックでしたね。
あとはあの、まあ、死別だけではなくて、はいはい、まあ、例えば生き別れでもあってもそうだし、まあ、今回の、ね、東日本の大震災であったら、
はいはいはい、
やっぱりすごい大切な財産、
はい、
やっぱ家であったり、あの漁業の方だったら船であったり、はい、農業の方だったら農地であったりっていうね、あと福島の方だったらそのもう本当に安心安全な日常生活をなくされたっていうこと、これもグリーフに当たります。
はいはい、
これはあのグリーフっていうのは病気ではなくって、うん、はい、あの皆さんが本当に起こる症状だっていうことになります。でそれを専門的に、うん、あのグリーフである方に寄り添って、はい、あの気持ちを和らげるっていうかね、
なるほど、
あのがグリーフケアという形になります。
あ、まあ、いわゆるカウンセリングしていただける、
そうですね、グリーフケアカウンセラーっていう、ね、はい、
実はあの一木さんはですね、はい、まあ、そこ の, そのグリーフケアもいろいろ勉強されて、もちろんアドバイザーとしてもご活躍なんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそういうかつて私たちがというか仏教の世界というか、はい、あのそういう立場の人たちなんですよね、お坊さんというのは。本当はまあまあそういうことも大事に、やっぱこう、はい、今もまあ相談をちゃんとや相談相手をしている和尚いっぱいありますけど、
はい、
でそういうことは非常に大事なことじゃないかという主張もお持ちなんですよね。
そうです ね,
ね、
あの本当にあのグリフケアっていうのは、うん、やっぱりあの本当により良いもの作業っていうのが、うん、あのやっぱり日本古来からあるですね、やっぱりあのお通夜があって、うん、告別式があって、はい、で初七日あって四十九日八日日一周忌と、はい、本当にね、あの後月命日の月参りであったりとか、これは本当に一つ一つがすごく考えられて、本当に一つ一つがグリフケアになっていくんですね。だから本当にこう僧侶の方のお役目っていうのは本当に日本にとっては本当にこう大切なお役目であるっていうことで、う
ん、
はい、
なるほど、
はい、
もう自らもお寺さんに門を叩いて、
はい、
やっぱそういうことでもっとお寺を開いてくださいと言うてですね、はい、ご訪問されたりして、
そうです
か、ええ、
はい、
まあ、そんなご縁で私も、
はい、
あの知り合わせていただいて、あ、まあ、今日に至るという、
なるほど、
内気な一木さんじゃなかったということでねえ、
はい、
今日は本当にようこそ、
あ、ありがとうございます本当にあのご招待いただいて、
ええ、
はい、
まあでも今日はね一木さんをいろいろこう分析していこうということで、
分析して、
はい、まあ、グリフケアのこともいろいろ教えていただくんですけど、そうですね、あの一木さんのこのプロフィール写真がね、
はい、
どんぐりみたいな感じで、ね、髪の毛が
上
でピンと
尖ってる、
これはぜひサイトにあのアップしたいなと思うぐらい可愛らしい髪型なんですけど、
はい、あのね、妖怪人間みたいな、
妖怪人間というよりも
ベラベロの、
いやいやいやいや、もうあのクリかどんぐりか
可愛、ね、い, い、トレードマークみたいな感じ、
これちょっとあの私の担当の美容師さんのこだわりが、
こだわりで、
じゃあのやっぱりそのね、あの
肩の方ですもんね、
はい、
結構
そういうの方にやっぱり寄り添う、はい、近づいてね、はい、いろいろ皆さんにお話を聞くということで、坊主にしようと思ったんですよ、
はいはいはい、
でグリフケア始めるときに、
はい、
でまあもう20年ぐらい同じ人に切ってもらってるんですけど、
はいはい、
私は坊主は嫌だって美容師さんに断られて、
あ
でなんかこう、
それはやっぱり
真ん中だけ残されて、
それは美容師さん的にはやっぱりこうデザイン的に、
そうですね、
丸刈りなんじゃ何のデザインもありません、
誰でもできると、
誰でもできるし、
はい、
もうあのそれはもうまあやっぱりね、逆にボンさんに、まあ、お近づきしようと思ってそうされても結構毛ある人いますし、ね、
そうです、ある宗派の方はね、皆さんね、
そうです、私とか梶田さん的な、
あの素晴らしい、
ダブルツルンって呼んでるんですけど、はい、ダブルツルンってなかなかね、あの本当にまああれですけど、まあ髪の毛は問題じゃないんですけど、あのトレードマークの写真、はい、いいじゃないですか、これ
いいと思います、
ね、ありがとうございます、
これが意図的な、やっぱ聞いた甲斐があったら、やっぱりそれ美容師さんのデザイン、
あ、
でもこうやっぱりインパクトあります、
目印じゃないですけど、
ね、
覚えやすい、
覚えやすい、
そうですか、
はい、
まあ、ちょっとアンテナみたい
な、ね、
はい、
どんぐりどんぐりクリックどんぐり一気コンみたいな
あと何つけるんですか
そんな可愛らしい年でもないですよね
いやいやいや、まあしかしなんかね、実は、まあ、あのこの放送に来ていただく、
はい、
もうほんの 2,3 日前に、
はい、
あのお父様が他界されまして、
はい、そうですか、
ね、まあ、そういった話もちょっと後ほどお聞きしたいなと思うんですけども、はい、そういう中来ていただきましてね、ありがとうございます。でもグリフケアにそのご自身が着手されるというか勉強しようと、
はい、
なられたきっかけみたいなことがあるわけですから、
はい、あります
ね、あ、はい
はい、まあ、本当にこう、うん、まあ、自分自身にとってもすごく、ね、大きな出来事だったんですが、はい、まあ、10年前に、
うん、
妹家族がですね、はい、滋賀に嫁いでおりまして、
はい、
でちょうどこう、まあ、11月で、うん、まあ、12月年末バタバタするからということで、
はい、
まあ、私も実家は京都にあるんですが、
はい、
まあ、妹家族が滋賀から京都に来る途中で、
はい、
ちょっと事故に遭いまして、交通事故に遭いまして、まあ、正面衝突をされてしまって、
はい、
まあ、妹 と、まあ、妹の旦那さんですね、義理の弟なんですけども、はい、あと甥っ子さん、甥っ子が2歳だったんですね、はい、あと妹がちょうど臨月だったんですよ、はい、でもうあの帝王切開で、はい、出産の予定日も決まってて、もう女の子で舞ちゃんっていう名前も決めてたんですけど、はい、やっぱそのお腹の子も、みんなもう本当に4人死んでしまって、で、まあ、すごいショックでっていうことで、やっぱりこう本当に突然でっていうね、何もできなかったっていうの でそれでもう後々その、ね、当然それから通夜告別式といろんなこう物作業があって、はいはいはい、あと本当に全員が亡くなってしまったんで、はい、何もわからないね、後片付けとかいろんな処理があって、本当にこうそれに、まあ、2年ぐらいかかったんですね、いろんな処理をするのに、はい、でもうその時は気が張ってたから大丈夫だったんですけども、でその後、はい、その本当にこう、まあ、当然事故の現場検証から病院からいろんなとこも行ったんで、もうその頭に離れなくなって、こうフラッシュバックでこう映像が出てきたんですよね、はいはいはい、でこうだんだん映像になってきて、つながってきてムービーになって、うんうんうん、こう PTSD から、はい、結局うつっていう形で私自身が発症してしまって、うん、でその時にはグリーフ、はい、グリーフケアって言葉も知らなかった、うんうんはい、でも私はもう完全それを知らずに無理して無理して、うん、もうその本当にもう泣くこともできず、はい、もう本当に一生懸命一生懸命我慢してあのやってたので、はい、それがやっぱりどんどんどんどん自分の中に閉じ込めて、うん、自分自身がそこで爆発してしまって、はい、本当病的悲嘆っていう本当に病気になってしまった、はい、でグリーフっていうのは病気じゃないんですね、はいはい、やっぱり誰しもが皆さん起こる、はい、やっぱり大切な方を亡くされると起こる症状なので、うんうん、でもやっぱりそれがあの本当にこう複雑させていって、うん、やっぱりこう本当に自分自身が本当に十分悲しめないでいると、うん、そういう形でうつとか PTSD っていう本当に病気になってしまうってことで、うんはい、私自身がそういうあの経験をしたので、うん、でやっぱり今心のケアってすごく日本では言われてますけども、日本ではまだまだその心のケアとか、うん、当然グリーフケアってまだまだ知らない方も多いですし、うんそうですね、で私自身やっぱこれから、はい、やっぱ生老病死っていう、うん、やっぱり必ず生まれてきたら亡くなるっていうことで、うん、これからやっぱりね高齢化が進んで、はい、多子時代に入っていく中で、はい、やっぱりそのグリーフケアっていうの必要性を感じて、うんはいはい、でそれで、まあ、日本のグリフケアの第一人者である、はい、その時はまあ宮城大学の大学院の先生であった宮林幸恵先生に指示していただいて、はい、そのグリフケアの研修を受けて、グリフケア のカウンセラーっていう、ま、その資格っていうものをいただいたんですね、
はい、ご自身の経験が、
はい
まあ、そしてそれをまあ勉強することによってまあ乗り越えんでもいいけども、はいまあ、その乗り越えるというのはまたしんどい作業ですもんね。
そうです ね、はい、
受け入れていくということも、
ね、そうですね、まあ、乗り越えるというよりも、うん、もうやっぱりいろんなこう状況が訪れてくると思うんですね、うん、で私はいろんな思い出も出てくると思うんですけども、はいはい、それを私はこう乗り越えるよりも一個一個貫いていくっていうのが一番、うん、その本当にその自分がその亡くなった大切な方を、はいはいはい、自分の中でその再構築していくっていう ね受け止めていくっていう形です
ればいいかと思います。それはでもショックですよ ね半分それはもう言葉ではちょっと言い尽くせないですよ ねやっぱり自分のか妹でもあり、またその姪っ子一家さん、うん、ね本当に、うん、まあそれは大変辛い思いされたと思いますけども、はい、けどまあそういったことをもう、まあ、自分でこう吸収しながらまた貫きながら、うんされるような活動を今もご自身もアドバイザーとしてしちゃうんだけど、その前やったかった仕事がプロフィール上すごい、
プロフィール上すごい、
プロフィール上って怒られますけどあの当時知りませんので、はいまあ、文字情報しかまあなんせもうなんかもう結構なんか大手の
ところばかりを
ビッグな仕事してありますっていう感じでその時知られてたらちょっとなんかあのグッズ手に入ったんちゃうかなとかね、
そうですね、
放送上もう本当にドキドキするような、
そうですね、
うん、某キャラクター握手できるんちゃうかぐらいの勢いですけども、
はい、
ちなみにこれはおもちゃ関係ですか？
そうですね、関係、ね、雑貨関係とか、
雑貨関係、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、ディズニーランドですか、
はい、
ですよね、
そうですね、
でももうお仕事されてたようで、
あ、
夢が、もう関西で USJ、
あ、もう抑えてますね、
抑えてはります、
二大巨頭、
二大巨頭そのめちゃめちゃ忙しいちゃいましたこの頃は。
そうですね、忙しかったですけど、
どういう時ですかこれ、
まあ、20代30代
20代、
まあ、20年間勤
務したので、油ぎっしゅな頃ですね、
はい、
この時はもう経営立てたんですか？
その時はまだ、はい、まだサイドから、
サイドは
前た垂れ流した
という のは
ちょっと、はい、
今のクリちゃんになって
クリちゃんになってなかったんです。はい、
なるほどね。
おでこは見せたことなかったんですね。
そうですか。
はい、恥ずかしかったので。
どこですか。
はい、もうこういう感じでしたね。はい、
見てみたい。ほんまかい。
雰囲気が全く違いそうな感じ。
いやいやいや、まあでもすごい、まあ、いわゆるなんかどういうんですか、はい、もういわゆる営業マン。
そうですね、すごいバリバリの営業マンという、バリバリの
企業戦士みたいな。
そうですね、
ね、
まあ、自分ではビジネスマン、サラリーマンではビジネスマンというふうに。
今もなんかちょっと時、まあ、私もね、あの、はい、お付き合いさせてもらって、
はい、
今もって言うと怒れますけどあの、まあ、もうちょっと2年近くなりますよね、
はい、だとね、そうです
ね、はい、なんかあのその変人がその動きの速さ、
あ、
ちょっとびっくりするときあるんですよ。
そうなんですか。
尊敬してるんですよもうその時間の尺度はね、やっぱりね、もう時は金なりじゃないけど、
はい、
勝負決めようっていうときはもう動き早い。
さすが、多分もうビジネスマンの動きですね。
すごいんですよ。
培われてきた。
昨日打ち合わせした話が、はい、次の日もう朝午前中電話かかってきて、
はい、
話つけましたって言って、みたいな。
素晴らしいですね。
そのうち行こうか、じゃあ乗り我々あるじゃん、坊さん特に。坊さん結構時間の尺がね、
はい、
あのすごい歴史の中に生きとるので、
ゆっくりなんですね。あ、なるほど。
まあそんな印象がんでもいいやろってなこともあるじゃないですか。一木、はい、さんはね、ものすごい早いんですよ。
シュシュシュって感じですか。
おお、もうとりあえずアポ取ってきましたとか、はい、もう連絡いつもね、早いですもんね。
そうですね、やっぱスピードを命っていう、はい、
それがねやっぱり身についてはるんです。
それは身についてますね。
だからざっとした話も、あの打ち合わせで、
はい、
ちょっとだけ振った話も、
はい、
試してきはるんです。
ほう、
まさか行くと思ってない
あ
っていうことも、動きがさすが。でもそれはちゃんとあのまた実らして帰ってきはるんで、
はい、素晴らしいですね。であ
かんかったら次またアタックしに行くとこも早い。
あ、もう全然打ち気じゃないじゃないですか。
そうそう、だから打ち気の一気じゃなくて本当はね、
はい、
すごいですよね。
そうですね、やっぱりあの、まああのそうですね、ビジネスマンの時はできないっていう言葉は、
はい、
あのなかったですしね。
へ、
基本的にはできるように持っていくっていうのが。
そうなんですよね、
は
い、びっくりしますよ。
そうです、ね、
某あの知り合いはね、
はい、
あの今度僕も一緒、あ、一木さんも今度僕と宮城一緒に行っていただいて、
あ、もう、
10日から行くんですけど、
10日から、
はい、向こうでちょっと、はい、
ちょっとその、
はい、ワークショップ的なことをするんですけど、
はい、
その必要グッズをあのもう一木さんがバーンともうそこのメーカーに問い合わせて、
はい、
こういう企画で行くねんけどって協賛のお願いできますかみたいな感じでバーンともう話をつけてき
は
る、
はい、
そのちょうど話つきましたって連絡があって、
はい、
私もちょっと会議中でボソボソ喋ってたけど、もう内心めっちゃ喜んでたけど、あ、そうですか、ありがとうございます、ね、
クールに決めた、
クールに決めた、まだその後ほどみたいな、はい、みたいな感じで、そうです、そんな感じでちょっと暗い声でしょ、
ね、
大きい声出せなかった、
ね、でも内容が内容なので、
はい、
でそれ切った後に某またスタッフが、
はい、
降りてちょっと物でしたらちょっとややこしいですけどあのかかってきて、
はい、
もうちょっと安いの売ってましたねあのそのグッズがね、
あ、はいはい、あ
の分かりますかね、あ、その使うグッズがね、はい、他の店で、まあ、あの1000円以下でもっと安いのがありましたよって連絡をくれはったのが、はい、ちょうど一木さんが
メーカー、もう早かったんですね、
そのメーカーでもう協賛してもらうことになりましたって連絡していただいた後に電話かかってきて、でまたそっちはほんまに僕も暗い声でもう結構ですみたいなもう話つきましてすみませんみたいな、そっちはほんまに暗い声やったんですけど
ね、こんな嬉しいお知らせなんて
やった、動きが早い、
ありがとうございます
、すごいんですよ。でまたね、
はい、
あのまあ、あの何でしょうかね、やっぱりあの頭の切り替えが早いんですかね、はい、どうですかご自身、そういうか、
もう
引きずらないですよね。
ああ、そうですかね、
あの、あ、ここあかんかったらもうスパンといって次行こうみたいな感じで、いうやっぱ切り替えも時間の勝負みたいな、本当にか持ってはるなって感じがします。
そうですね、まあ常にあの何かプロジェクトを動かすときには、まあメインプラン、サブプランがあって、まあ大体予備プランまで考えてて、メインプランでしくじったらすぐにサブプランで、
そうやっぱりそうなんや、
サブプランでしくじったら最終のプランで全部拾えるように、もう最終的にこうプロジェクト立てるので、
あ、もうじゃあできるようにするってことですね、そこで。
だからね、ここは開きませんでしたわって連絡くれはって、 いやまあまあまあ、そんな、まあそんな、まあ、こっちにしてみたら、もうありがとう、もう、もう言ってくれただけでありがたいよ、そう、みたいな感じなんやけど、はい、もう一つちょっと思ってるところあるんで、また連絡しますって、バジェンと切らはった後、
はい、
もう大体午後、夕方ぐらいに、
はい、
取れましたみたいな連絡くれは
って。
びっくりするわ。
嵐ですね。
もうちょっと今後もお願いします
けど、とでもない
2人であのゴボティーを作ろうっていうゴボティー企画で、
ゴボティ
ー、まあこれはちょっとないないし、そんなことはどうでもないなことはいいんですけど、はい、ちょっとここで一曲始めさせていただきまして、
ね、はい、
後半この具体的にグリーフケアのいろいろね、
そうですね、
あの動きをされてる、はい、お聞きしたいと思いますので、はい、市木さんのリクエスト曲ですね、
はい、う
ん、
ジュジュでサイン。本日のゲストは NPO K アフェクション代表、日本グリーフケア協会認定グリーフケアアドバイザーの市木和則さんにお越しいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なわけで、
はい、
この曲もいい曲だということで、ね、
ね、
もうチーンときます ね、
ね、
はい、
もうあの京都にお住まい、
はい、お住まいは京都じゃないんですけど、
出 身、
はい、出身が京都でってことで、でニューヨークの方に行かれて、
なるほどね、
はい、
僕らもジュズとは関係ない
そうですね、ジュズはもう
ジュズさん、
ジュズさん、
ね、なかったんですけどさてさて、
はい、
まあ、今具体的にいろいろとグリーフケアの、はい、まあね、活動というか、皆さんに、まあ、最近日本は自殺、ね、大国というような悲しいような数字も、ね、はい、
ね、
上がるぐらいですけども、
はい、
ちょっとどういう今は活動されているんですか。
そうですね、あの、まあ、グリーフケアの一環で、うん、その、まあ、自殺、まあ、最近はね、自殺って呼ばずに自死っていう言い方を、はい、ご遺族の方にの、まあ、その心情をね考えて、まあでも私も自死ではまだまだもっと違う言い方ないかなっていうのもね、いろいろ皆さん活動されてる方で言ってるんですが、やっぱりその自死のご遺族の方っていうのは、やっぱりさっきも言ったように、そのグリーフケアの中でもやっぱり一番やっぱりその死別悲惨の中でも、自死っていうのはすごく残された、あのご遺族の方が本当におつらいですね、
はい、
でやっぱり突然当然失ってしまった、
うん、
でやっぱりこう助けてあげられなかったのかっていう、すごい自責で、うん、はいはい、すごく自分を責められる方がすごく多いので、でやっぱりその自身のご遺族の方のやっぱりケアっていうのは本当にこう、うん、すごく慎重で、でもやっぱり本当にこう必要であるっていうことで、はいはい、グリーフケアにおいてもすごく今一番にあの力を得てる部分なんですが、本当にこう日本はやっぱり14年連続、はいはい、まあ、3万人超えてるっていうことで、ね、本当に深刻な状況で、
そうですね、
はい、だから1日90人の方が日本のどこかで自殺を、ね、自死をされてるっていうことで、毎日毎日ですから、
すごいですね、
本当に深刻なんですね。やっぱりでも一番多いのは50代60代の男性の方、うん、まあ、働き盛りとか定年後っていう形で多いんですが、はい、でもそれよりも深刻なのがやっぱり15歳から19歳、
うん、
で20代30代の死亡、まあ、原因が自殺が1位なんですよね、
は
い、で若い子が本当にこう自らの命を、ね、生涯半ばで絶ってしまう、うん、すごく若い子たちがやっぱり生きづらい、うん、世の中になっているっていうのね、やっぱり若い子たちがそのいろんな社会の歪みを受けて水面下で苦しんでいるっていうことがすごく多いです ね、
そうね、中学高校やとね、もうなんか答えを早く出しすぎちゃうんでしょうね、
そうですね、
まあ、やっぱりいろんなこう方向性がまだ見出せへんから、はい、いっぱいいっぱいになってしまうと、はい、ね、誰かがちょっとエキスというかちょっと引っ張る、ね、きっかけがあったりですけどね、
はいはい、あとはやっぱりその、まあ、私でしたら本当にこう両親にやっぱり望まれて生まれてきて、やっぱり両親に愛情を注いでいただいて、うん、本当にこう育てていただいたっていうのがあるんですけども、はい、最近はね、皆さんもご存知のようにやっぱ新聞でね、虐待であったりとか、うん、はい、すごく本当にこう両親の愛っていうのがやっぱり無償の愛であるべきなのに、
はい、
やっぱりその無償の愛を受けるべく親から虐待を受ける、
うん、
暴力を受けたりしてやっぱり殺されたりとか、
はい、
じゃあ子供たちは誰を信じたらいいのかっていうことで、うん、でもあの子供たちはそれでもね、親をかばったりするんですね、
はい、
うん、だから本当に子供からその親の方、子供の気持ちの方が無償な愛じゃないかなっていうのがね、すごく今感じますね、本当にいたたまれなくて、
はい、
まあ、それでまあなんかいろいろ相談室も開催されたり、
はい、
そのご自身の、まあ、もう一緒におって もう頻繁に相談メールが、
はい、
もうなりっぱなしですわ。これでもう会議一緒にしてたんですけど、
はい、
ずーっと立ってる、ずーっと立ってるね、
はい、
すごい相談量が。
へ
だから、まあ、そのままあの直接お会いになった方が、
はい、
もし何でもいいから ちょっと一言ね言うことですよね、はい、だからちゃんとアドレス教えた教えになってて、はい、もうバンバン来るんですけど大変ですよね。でもね、
そうですね、あの今やっぱあの若い子たちのコミュニケーション能力っていうのはすごく落ちてるんですよ、うん、でやっぱりメール文化インターネットとかね、うん、やっぱメール携帯で育ってるので、
なるほど、
メールだと言いたいことが言えるんですね、書けるんですね、
よく使わせていただいてます。
でも人前に出ると言いたいことが言えないんですよ、
ね、あ、もうそれも言ってますけどね、はい、そういう人は少なくなってきたってことですね、
で電話でも感情が入るので、電話も苦手っていうのが多いんですね、
はい、
そうするとメールのカウンセリングっていうのがどんどん増えてき
たんです。言葉を使わずして文字で伝えたいみたいなね、
は
い、
うーん、
確かにそれお忙しいしてありますわ。
あ、
でもなんかこう特設でこうなんかそういう待ち受けされてるとか、
はい、
相談室があるとかいう固定では京都では何箇所かあるんですかね。
そうですね、あの、まあ、当然電話での相談は、はいはい、あの京都命の電話さんとか、すごく電話を中心に、
はい、
あのやっぱりケアをされてますし、
はい、
あとまあまあ、メールでっていうのはね、メールのカウンセリングって本当に難しいんですね、うん、文字だけのカウンセリングっていうのはやっぱり誤解も受けやすいので、間違って解釈したりするんですけども、
う
ん、でも本当に私の、まあ、私自身はやってますが、うん、あとメールカウンセリングはだいたい3年前ぐらいから心理カウンセラーも始めましたけども、うん、やっぱりなかなかこううまくこう意思疎通できなくって、うん、ということでやっぱりもう撤退している方が多いんですが、
う
ん、もう本当にねずっと長く続けられてる方って私すごく尊敬してるんですが、うん、あの浄土真宗の大谷派の、うん、少年寺 の、はい、あの僧侶で、はい、あの河村明慶さんという方が、
はいはい
はい、本当にもう毎日
キャスターみたいな、
はい、あのアナウンサーでもあって稼働家でもあって、はい、本当に毎日こう200通のメール相談に対応されていると、
いやもう有名な方ですよ、
はい、もう有名な方です、はい、私もすごくあの尊敬しておりまして、
はい、
本当にこう女性特有のね、すごく柔らかいあの言葉で、
はい、
本当にこう心に本当にこう癒しっていうかね、はい、与えていただけるような形で、私もまだまだ叶わないなっていうふうに思ってるんですが、
いやいや、もうそれはもうそれぞれにね、はい、やっぱり自分のお持ちのことでいいと思うんですけども、ね、
はい、
なんかいわゆる直接お話を聞いてほしいみたいな直接面談みたいな相談窓口も、
はい、
3月は、17日は西本願寺で文法会館、
はい、
ね、お昼の1時から夕方4時まで、
はい、
でまあ明神寺の花園会館ですね、
はい、
こちらは3月28日、
はい、
1時から4時まで、まあ、こちらどちらも要予約ですかね、これでもないんですか、
はい、
その日に行ってもいいんですか。
そうですね、当時のお申し込みをも受け付けてますので、
はいはいはい、
僧侶の方および精神保健福祉士の方が、うん、相談を受け付けていただけるという形です。
この自殺対策強化月間という、まあ、3月11日から31日まで、
はい
ね、あの今月はそういう月間になっている、まあ、ちょっとユーストリームでまた
で、ね、
これはなんかこれはどっか街頭配布してるんですか、いろんなところ置いてるんですか。そうですね、
これは今のところこの今回 の、 その3月17日の文法会館と、はい、日本願寺のですね、
うんうん、
あと明神寺の3月28日のとこで
一
応、
はい、
配りにされるということで、
相談料も無料ということなので、う
ん、
はい、
これ話してください、悩んだ時の今日の寺暮らしと心の相談会ということで、
はい、
これどんな相談でもいいんですか皆さん。
そうですね、相談内容っていうのはもう様々、うん、
様々、
その実施族の相談も、
ね、
まあ、職場子育てその学校家庭での悩み相談と、はい、いろんな相談に乗っていただけるということ で、まあ、暮らし相談もその弁護士さん、うん、とか行政書士さんとかの方も対応されるような形で、
ね、いろんな方がいて、
はい、ね、特に本当に3月っていうのは年間通しても一番こう自殺自死が多い月で、やはりこう季節のやっぱ変わり目でやっぱ自律神経のバランスが崩れたりとか、やっぱり精神的に不安定になる時期で、やっぱ年間通して一番3月が多いということで、
あのこれ マスクになってますね、
はい、花粉症対策の、
はい、
まあ、なんかそしてこのね3月この自殺対策強化月間のフレーズも国会でも問題になってね、
はい、
これなんとかせなあかんでみたいなことを言ってましたけど、
そうですね、
あれもな撤回になった、
はい、撤回になりました、ね、GKB47、
何言ってんだよって俺も思ってますからね、は
い、どういう意味か分からなかったんですね、初めね、GKB って一応ゲートキーパーベーシックっていうね、
何も乗っかったら H も
ちゃうっていうことで、ね、ちょっと本当にね、なんかね、
いや、まあでもこれ、はい、実際は地味な活動でいらっしゃるし、また今度はね、まあ、一緒に宮城県行くんですけども、
はい、11日の日に、
ね、
はい、
帰ってきて報告もまた来てもらって、
そうですね、はい、
ね、向こうでちょっとグリーフケア的な、まあ、 自然体で、まあ、慶長が基本ですからね、
そうですね、
いろいろたこ焼きとか焼きながら、
あ、いいですね、
皆さんとお話しするブースを作ろうということで、ね、はい、やるんですけども、はい、またその説よろしくお願いします、
は
い、
本当にね、たこ焼きの方もね、あの本当にあの新潟県のね、
そうですね、
杉山金属さんの杉山社長さんが、ね、
はい、そうそう、京都はお茶も、
はい、共催いただいて、京都は、この一歩のお茶、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
京都のお茶を本当に共催いただいて、ね、高いお茶を ね、宮城の方に皆さん飲んでいただいて、ほっこりしていただければと思います、
そう思ってます、はい、またぜひよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
またお父さんの話もちょっと今度来ていただいた時に、
そうですね、
会議したいと思いました、
ありがとうございました、ね、
またどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
本日のゲストは NPO K アフェクション代表、日本グリーフケア協会認定グリーフケアアドバイザーの市木和則さんにお越しいただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
というわけで、あっという間の1時間でござい
ます。そうです。
ね、はい、バタバタにしましたけども、はい、京都三条ボンズカフェは、
はい、この番組は聖言八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
ではまた来週、杉若でした。
シフォンでした。
素晴らしいお話でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。